本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書5章27節から32節です。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て、立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、主税人たちや他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の律法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は主税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とする人は丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。アーメン。韓国の現代史に最も多く登場する単語は何でしょうか。十数年前、2008年1月1日2日に新聞で読んだ記事です。韓国学中央研究院は1923年から1950年の間に創作された韓国の現代史8201編の作品を対象に史語を分析し、韓国現代史語頻度辞典を出版しました。その本によると、韓国現代史に最も多く登場する単語は私だそうです。私たちが最も多く登場するだろうと思っていた単語愛は59位、愛するは123位だったといいます。2番目に多く登場する単語は行くであり、その次が監視のこのするないの順だといいます。最も多く登場する私は2番目に多く登場する単語行くより2倍多く登場しています。もし私と同じ意味である私のの頻度数まで入れたら、その差はもっと開くでしょう。人は本来自己中心的であり利己的です。そして自分が主人公になりたがります。テレビ番組で、長寿番組のうち全国歌自慢、テレビショー新品名品、瞬間キャッチ、世界にこんなことがなどはいずれも一般人が登場します。つまり自分が主人公になりたいという思いがよく現れているのです。しかし人は利己心にとらわれたら正しく考えることができなくなり、また神様のご契約やご計画や御心とは関係なく世俗的な価値観に従って生きることになります。イサクの時代に享年になりました。それでイサクはペリシテ地方の都市ゲラルに行って、そこからエジプトに下ろうとしました。しかし神様はイサクに、エジプトへは下るな、私があなたに示す地に住みなさいとおっしゃいました。ところがイサクはゲラルの王アビメレクに自分の妻リベカを妹だと騙しました。もしリベカを妻だと言ったら自分を殺して妻を奪っていくかもしれないと恐れたからです。ところがイサクがリベカを愛撫しているのをペリシテ人の王アビメレクが窓を通して見ました。それでアビメレクがイサクを呼んで尋ねました。創世記26章9節です。それでアビメレクはイサクを呼び寄せていった。確かにあの女はあなたの妻だ、なぜあなたはあれは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。イサクがそのように行動した根拠は自分の考えでした。イサクはどれだけ深く悩んだことでしょう。しかし彼がしたすべての考えは自己中心的であり 利己的でした。彼の考えの中に妻リベカのための配慮はありませんでした。そして神様のお導きを求める祈りもありませんでした。そしてそんな彼のもとに訪れたのは恐怖でした。人間の自分の考えの結果はいつでも恐怖であるしかありません。なぜなら人間は有限であるからです。人間は人間の究極的な問題に対してはいかなる解決策も持っておらず、できることが何もありません。神様はそんなイサクからお顔を背けられたり捨てられたりなさらず、最後まで導かれ信仰の長にしてありました。私たちはダビデがイスラエルにどのように登場することになったかよく知っています。イスラエルの兵士たちがゴリアテを恐れて何もできずにいるとき、ダビデは石投げの石でゴリアテを倒しました。その後にダビデは任せられた任務が何であれ貫通し、イスラエルの将軍になりました。その後ある日ダビデがペリシテとの戦争で勝利を挙げ戻った時、女たちがあらゆる楽器をいろんな楽器を演奏し歌いながら踊ってサウル王を歓迎しました。ダビデとその軍隊の勝利はすなわち王の勝利だったからです。女たちはサウルは千を打ちダビデは万を打ったと歌いました。前より後ろの方で大きな数字を話すのはヘブライ式の表現方法でした。サウル王はこの歌を歌詞として自信満々に聞くべきでしたが、文字的に聞きました。それ以降サウル王はダビデが王座を狙っていると考え、ダビデを殺そうとしました。ダビデにとってサウルは主君であり主徒でした。またサウルにとってダビデでは忠実深い将軍であり娘婿でした。それなのにサウル王は全国からえりすぐった兵士を3000人も連れて長い歳月ダビデを捕らえようとしました。ダビデは怖かったのでしょう。そして長い逃亡生活に疲れ果ててしまいました。それでこのように考えました。サムエル記第1の27章1節です。ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるだろう。こうして私は彼の手から逃れよう。ダビデはサウル王の追撃をこれ以上避けることはできないと考えました。それで自分が倒したゴリアテの祖国であるペリシテに逃げようと考えました。それでそこで16ヶ月、1年4ヶ月も過ごしました。その期間がダビデの人生において最も屈辱的な歳月でした。ダビデが息子アブシャロムの謀反により逃げ惑っていた時は、人々から同情の言葉や励ましの言葉を聞くことができたでしょう。しかし、ペリシテに避難したことは同族には許されがたいことだったでしょう。そしてその期間には神様に祈りを捧げることもできなかったでしょう。もしその時にペリシテの側に立ってイスラエルとの戦争にたった一度だけでも参戦していたなら、 彼はイスラエルの王になることはできなかったでしょう。自分の祖国に向けて刃を向けた人をどうやって王に立てることができるでしょうか。しかしダビデにそのような馬鹿げた行動を起こさせた出発点は自分の考えでした。ダビデはどれだけ深く悩んだことでしょう。しかし彼のすべての考えは自己中心的であり利己的でした。彼の考えの中には神様の御言葉に対する従順もなく、神様のお導きを求める祈りもありませんでした。そしてそんな彼にやってきたのは霊的賃貸であり、ダビデと彼の人々が住んでいた町がアマレクの人々の攻撃を受けることでした。神様のいない考えはいくら多くしてもいくら深くしても私たちの信仰を賃貸させます。また私たちが世俗的な価値観に従うようにさせます。神様はこのようなダビデを回復させてくださり、イスラエルの王にしてくださり、信仰の師にしてくださいました。今日の本文は自分の利己心と世俗的な価値観にとらわれて生きていた一人の人をイエス様が呼ばれる場面です。27節です。この後イエスは出て行き、主税所に座っているレビという主税人に目を留めて、私について来なさいと言われた。イエス様がレビ、彼の股の名はマタイを呼ばれる場面です。聖書はレビに関して詳しく説明していません。レビに関する言及はイエス様が呼ばれるこの場面が唯一です。しかし彼の職業は主税人だということが私たちに多くのことを考えさせます。レビがどんな人物だったかについてはルカの福音書6章に十二弟子の名前が出てくるので、その時に詳しくお話しいたします。当時ローマ帝国が税金を徴収する方式は徒給制でした。ローマ帝国は税金徴収権をあるグループや個人に譲渡しました。したがって税金徴収員は自分たちがローマ帝国と契約を結んだ税金の金額を徴収せねばならなかっただけではなく、自分たちが支出した費用と自分たちの収入のために追加金額までさらに徴収せねばなりませんでした。そして税金徴収員には税金徴収に関するすべての権限が与えられました。また当時ローマ帝国のほとんどの地域で税金徴収に関する権限はローマ市民に与えられ、そのローマ市民は税金を実際に徴収するために人々を雇用しました。彼らが主税人たちであり、その主税人の中には自分のもとに他の人を雇用する人もいて、その場合はその人が主税人の頭となりました。実際に税金を徴収する主税人たちは適正だと思われる収入の上にあらゆる経費を追加して税金を徴収したので、税金徴収を通して無慈悲で過度な搾取が起こるしかありませんでした。それでユダヤ人たちは税金を徴収する職業を持つ人々を極度に嫌悪しました。それにユダヤ人でない人も主税人たちを嫌いました。もし主税人たちが街道に入ってきたらすぐに追い出しました。なぜなら強盗たちが街道に入ってくることは適切ではないと思われていたからです。カペナウム地域でお働きをしていたイエス様は主税所を通り過ぎられるとき、そこに座っているレビという人に目を留められました。座っているという動詞が現在分詞形で使われていますが、それは レビがイエス様に呼ばれるまで自分の勤務地でずっと働いており、呼ばれた瞬間にも自分の仕事に没頭していたことを意味します。つまり他の人を搾取してでももっと多くの税金を徴収して財産を増やすべきだと考え、主税人という職業が他の人々に後ろ指を刺されたので、税金を多く徴収して自分の分をもっと多く手にすることは妥当であると思っていたということです。彼が何を思っていたにせよ、彼の人生はとても世俗的であり、貪欲、利己心、搾取、このようなものが彼を捉えていたことを意味します。イエス様はそんな彼に、つまり主税所に座っている彼に目を留められました。特に目を留めるは、何かが目に入ってきたから見たというわけではなく、観察者が観察対象を注意深く、そして注目して見たことを意味する言葉です。当時カペナウムはイエス様の主な活動地でした。イエス様はカペナウムのあちらこちらを回られるとき、その主税所を何度も通り過ぎられ、その都度レビを注意深くご覧になったのでしょう。イエス様が主税所に座っているレビに、私についてきなさいと仰せられたのは、レビ、今あなたが座っている場所は真理の場でもなく、命の実を結ぶ場でもないでしょう。そこは欲望と貪欲が君臨している場ではありませんか。また世俗的な価値観を最高に考える場ではありませんか。その場から立ち上がり、私と共に真理と命の道を歩きましょう、という意味です。この御声に応答したレビは、何もかも捨てて立ち上がってイエス様に従い、彼はイエス様の十二弟子の一人になりました。イエス様がレビを呼ばれたように、神様は人を呼ばれます。アブラハムの故郷はカルデア人のウルでした。そして、そこは今のイラクの 南側、ペレシャ湾の北西部でした。そしてアブラハムの父テラには3人の息子がいました。しかし末っ子のハランがウルで死んでしまいました。テラは残りの家族を連れて1600km 以上も離れたカナンに向かって出発しました。しかしどういうわけか、ウルとカナンの中間地点であるハランについてそこでとどまりました。後にヨシュアがイスラエルの子孫に、テラがハランで他の神々を崇めたと言ったことを根拠に、テラがハランで偶像を作って売っていたと言ったりします。そしてハランでテラは205歳の時に死にました。それでもアブラハムはハランを離れようとしませんでした。父のテラの時に手にしたものを手放したくなかったからでしょう。その時神様はアブラハムにこのようにおっしゃいました。創世記12章1節から3節です。主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムはアブラハムの本来の名前です。神様はアブラハムに、あなたは あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出なさいと仰せられました。生まれ故郷、父の家はアブラハムの過去の人生の総体、つまり過去に神様を正しく知らなかった時の産物です。言い換えれば、自己中心の価値観、世俗的な価値観を捨てろということです。そして新しい秩序と関係、つまり神様中心に価値観を変えろということです。またそのように変えるためには、徹底して神様を信頼してこそ可能です。それで、私が示す地へ行きなさいと仰せられたのです。示した地や示している地なら、神様を信頼する必要はなく、その地が良いところかどうかだけ確認すれば良いのです。しかし示す地は、完全に神様を信頼しなければならず、神様のお導きに従ってこそそこに至ることができます。もしアブラハムが従えば、神様が7つのことを叶えてあげると約束してくださいました。それは、大いなる国民とし、祝福し、名を大いなるものにし、名が祝福となり、あなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪い、祝福されるというものでした。実際この約束は信じがたい内容です。人類の歴史上、大勢の人々が行きましたが、彼ら全員が大いなる国民になったわけではありません。私たちはこの時代に生きていて、私たちに家族がいるとしても、私たちの子孫が3000年、4000年後に大いなる国民になると自信を持って言うことはできません。それに、今アブラハムには子供が一人もいません。それに、妻のサラは不妊の女性でした。そんな人に大いなる国民とおっしゃるのだから、神様がアブラハムをからかっておられるのかという思いさえします。また当時アブラハムの名を知っている人が何人ほどいたでしょうか。名が大いなるものになることは想像もできないことでした。そして祝福となるは、祝福の人物となる、祝福の通路となるという意味です。この御声に対し、アブラハムはこのように反応しました。創世記12章4節です。アブラハムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラハムがハランを出た時は75歳であった。アブラハムは手につかまるものもなく、目に見えるものもありませんでしたが、神様の御声に従いました。それでアブラハムの孫ヤコブの新しい名、つまりイスラエルが国号となり、彼の12の息子がイスラエルの12部族を形成し、全世界数十億名のクリスチャンがアブラハムの霊的な子孫となりました。それで彼の名は、その誰とも肩を並べられないほど大いなる名となり、彼はイエス様の先祖にまでなれました。神様の御声に正しく、そして完全に従えば、神様は彼を神様の御前で、また人の前で尊い存在にしてくださいます。イスラエルの全歴史を振り返りながら、目に見える神殿の昔さを説教したステパノが殺されたことは当然のことだと思っていたサウロは、その後にも殺気を帯び続けながら主の弟子たちを脅かしました。ついに彼は大祭司のもとに行って、ダマスコにある街道に送る手紙を書いてほしいと要請しました。エルサレムから ダマスカスまでは約238キロメートルで、この100周年記念教会からチョラ北道のイクサン市長やキョンサン北道の三重市長までの距離ほどです。その程度の距離なら5日は歩き続けないといけません。サウロは大祭司が書いてくれた手紙を手にダマスカスに行って、イエス・キリストの道に従う人は男であれ女であれ関係なく手当たり次第エルサレムに捕まえて来ようとしました。この時までサウロは自分が生まれて8日ぶりに割礼を受けたユダヤ人であることと、自分だけでなく先祖代々ユダヤ人であることを自慢に思っていました。それだけでなく、ヤコブの12人の息子のうち唯一カナンの地で生まれ、イスラエルの歴史の転換点で重要な役割を果たしたベニヤミン部族の人であることも大きな自慢でした。また自分は今のトゥルキエはトルコの新しい名前です。でそのトゥルキエの南部都市タルソで生まれたものの、ヘブライ語を使う家庭と街道で育ったので、他のギリシャ派の人々とは違ってヘブライ語も流暢でした。それに立法に対し徹底的だったパリサイ派の人だったので、立法による義については非難されるところのない人だと思われていました。それでダマスカスまで行ってイエス・キリストの道に従う人々を捕らえてくることは彼の宗教的な熱心であり情熱でした。そのようにすることが自分を最も見栄えさせることであれ、他の人たちが羨ましがる対象として生きる道だと思いました。そんな彼を復活されたイエス様が呼ばれました。パウロは後にアグリッパ王の前で自分がイエス様に呼ばれた時のことをこのように告白しています。使徒の働き26章13節から18節です。その途中、正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのはあなたが私を見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また商人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。パウロは復活された主に出会った後、自分を呼ばれる主を正しく知り、その御声に正しく応答することが自分の人生を最も高尚にしてくれる道であることを悟りました。それでこの御声を聞いた後に、パウロはローマで殉教の生贄になるまで誠実な信仰の道、使徒の道を歩みました。だからといって彼の人生がいつもシオンへの退路のようで、世間的に良さそうに見えるものを多く享受したわけでは決してありませんでした。彼の道はほとんどが涙の谷のようで、何度も殴られ牢に閉じ込められたりもしました。それだけでなく、幾度の伝道旅行には海の危険と川の危険、荒野の危険などあらゆる危険があり、腹をすかし喉が渇き飢えることは日常茶飯事でした。そして彼を支持する人もとても少数で、さらには自分が建てた教会で認めてもらわないことも ありました。パウロが教会に送った手紙はほとんどが問題解決のために送ったものでした。つまり働きがうまくいって送った手紙ではなく、うまくいかなくて送った手紙でした。ガリラヤ人への手紙はガラテヤ教会にあった立法主義の問題を解決するために、コロサイ人への手紙はコロサイ教会にあった霊知主義の問題を解決するために送った手紙でした。特にコリント教会は淫行、訴訟、偶像への生贄、聖霊の御霊による争い、復活を信じない問題など問題がたくさんある博物館のようでした。表面的にはパウロの人生と働きでうまくいっていることは何もないように見えました。しかし人類の歴史上2000年が経った今、イエス・キリストを除いて使徒パウロよりももっと大きな影響力を及ぼした人物はいません。そして彼が書いた手紙は永遠なる神様の御言葉となりました。韓国は先の2020年1月20日、新型コロナウイルス感染者が発生して以来、今まで全国民の3分の1を超える1800人近くの人が感染をしました。全世界的には5億2000万人以上の人が感染をしました。最初は全国で感染者が1日に数百人ほど出ても全国民が感染するではないかと不安になりましたが、今では1日に数千人、さらには数万人の感染者が出ても無感覚になりました。最初は新型コロナウイルスの感染者があちらこちらで発生し、社会的距離の確保が実施され、教会の礼拝も非対面で行われましたが、実は私は大きく案じたり心配していませんでした。それはコロナパンデミックにより人々が人間の有限さについて切に感じることになり、そうなれば人間の傲慢さを捨てて神様を仰ぎ見ることになるだろうと考えたからです。そして神様が全ての状況をご存じないわけではないことを信じていたので、神様がどのように導かれるのか知りたいと思いました。しかしコロナパンデミックの期間だけでなく、遥か前から私の心を押さえつけ、主の御前で顔を上げることができないようにさせたのは、教会が教会らしくないこと、主の皆が尊重されないことということでした。教会が教会らしくないということは、教会共同体を構成する小さな教会であるクリスチャンがクリスチャンらしい人生を生きていないという意味です。主は私たちに、あなた方は地の塩です、あなた方は世界の光ですと仰せられたのに、私たちが塩として光として生きていないということに気が重くなりました。それで教会、クリスチャン、キリスト教は尊重されない名前になってしまいました。もちろんこのことにおいて最も大きな責任は私のような牧会者にあることを知らないわけではありません。いくら考えても私たちの社会の不正腐敗とあらゆる種類の葛藤を真に解決できる最善の方策は教会でありキリスト教なのに、私たちクリスチャンはクリスチャンらしい人生を生きようとしていません。私は牧会者として韓国教会の問題が何でありどんな道を歩むべきかを知っています。それで牧会者としてどんな場で立ち上がるべきか、どんな道を歩むべきかを知っています。 巨大な世俗的価値観にの川にきれいな水をいっぱい注ぎ込む思いで信仰の道を歩んでいます。その程度の水が川の水をきれいにする上で今は何の影響も及ぼせないように見えますが、主が働かれて川の水全体ではなくても一部分でもきれいになることを祈っています。私たちの家庭と仕事は私たちの人生の場がどのように正しくなっていくべきかを知っていますよね。私たち皆は人生の場で誠実なクリスチャンとして生き、欲望と世俗的な価値観にとらわれないことを決心しましょう。社会がいくら混乱していて希望がないように見えても、私たちが挫折したり絶望してはならないのは神様が生きておられるからです。正しい者が10人さえいればソドムとゴモラは滅ぼされないと約束された神様です。当時は大家族制度だったので、その10人は間違いなく一つの家庭を指す言葉だったでしょう。ですからこの世がいくら堕落したように見えても、私たちの家庭が正しく立っていれば、私の家庭を通して神様は新しい歴史を書いていかれるでしょう。また使徒パウロを乗せてローマに向かっていた船が遊楽論の暴風にあった時、目を上げて神様に視線を合わせていたパウルの一人のおかげで、その船に乗っていた276名が生き残っただけでなく、その一人のおかげでローマ帝国が福音化され、ローマが新しくなりました。しかし一つだけはっきりと記憶すべきことは、ただ私たち各自がクリスチャンになったからといって、私たちが属する家庭と教会、社会が自然に新しくなるのではなく、私たちが欲望や世俗的な価値観に従わず、目を上げて主を目的にし、誠実なクリスチャンの道を歩むときに、家庭と教会、社会が新しくなるということです。なぜなら、神様の御声に応答し、誠実な信仰の道を歩む人を通してだけ、神様の歴史を広げていかれるからです。私についてきなさい。レビを呼ばれた主のこの御言葉に、今度は私たちそれぞれが応答する番です。お祈りいたしましょう。主は主税人として生き、欲望と世俗的な価値観にはまっていたレビを呼ばれ、弟子にしてあげました。人々は主税人のレビに向かって後ろ指を指しましたが、主は彼を呼ばれ、彼の人生を新しくしてあげました。私たちは私たち自身を正直に振り返り、私たちもレビのようにとても世俗的な存在であることを告白します。また、イサクとダビデが一時は自分の考えに陥って自己中心的で利己的に行ったことがありましたが、私たちは彼らよりももっと頻繁にそうだったことを告白します。これからはそのような人生から脱出することができるようにしてください。アブラハムはハランの価値観に陥って生きていましたが、神様の御声を聞いて、その後に神様を目的にする道を誠実に歩んで、神様の約束通りに大いなる国民となり、その名が大いなるものになって信仰の父となりました。また、パウロは自分の欲望と熱心、自己中心的な考えにはハマって生きていましたが、主の御声を聞いて、主の使徒となり、主の名を高め、この世を新しくする通路となりました。父なる神様、私たち各自を主の子と呼んでくださり感謝いたします。 私たちそれぞれが人生の場で誠実なクリスチャンの道を歩めるようにしてください。私たち皆が私たちに与えられた道を誠実に歩んでいくことで、神様の御働きの通路となり、この世を新しくする真理と命の工作者になれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。